んにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私くにおと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今すごい買おうか迷ってるブルーレイボックスがあるんですよ。
はい、
今度12月の25日に正解の紋章のコンプリートブルーレイボックスが出るんですよ。
はい。
で、これ何を悩んでるかっていうと、アマゾン限定でもなんかあるんですよ。
はい。
で、最近アマゾン限定なんちゃらって多いじゃないですか、こういうブルーレイ系のやつは。
あ、はいはい。
で、なんかアマゾン限定だと、アマゾン限定の原作者森岡先生の書き下ろし小説が継ぐっていうねやつで、で別にじゃあ継ぐんだったらそっち買えばいいじゃんって思うと思うんですけど、
はい、
これ定価が44,000円なんですね。
はい。
で、アマゾン限定なんちゃらってやつは定価から割引がないんですよ。
はい。
一切1円たりとも負けないぜっていうやつで、で、はい、ただアマゾンって結構こういうブルーレイとかって普通のブルーレイは割引結構するじゃないですか。 20% とか。
あ、しますね。
下手すると 30% ぐらいとか。
はいはい。
で、このアマゾン限定じゃないこの正解の紋章のコンプリートブルーレイボックスは33,030円って金額なんですよ。
はい。
ほぼ 25% オフっていうね。で、ただ25% オフになるとアマゾン限定の書き下ろし小説がついてこないよっていうので、11,000円の差をちょっと悩んでるっていうね。
はい。
どうしたらいいんでしょうね。
いや、なんか同じ悩みを若干してるなっていうのを思ったんだけど。
え、ギオさんもなんか買うの迷ってるのがあるんですか。
あのね、12月18日にね、ダーティーピアのコンプリートボックスが出るんですよ。
ほぼ同じですね。作品違うだけで。うん、
で、ダーティーピア、ほら、フラッシュとかもあったら、OVA とかも。
ああ、ありますね、はい。
全部入ってるんだよ。
ああ、うん、本当にコンプリートボックスなんですね。
そうなんですよ。で、うん。Amazon 限定のやつが55,000円するんですよ。
うん。
で、それはなんか9月20日にあったサンライズフェスで、ユリ役の、なんだっけ、島さんが出てるイベント動画の映像が入ってる DVD がついてくるらしいんですよ。
へぇ。
で、それが55,000円で、それがついてないやつが4万ちょいぐらい。
うん。
4万2000ぐらいなんですよ。迷ってるっていうね。思春期に多大な影響を与えたこのダーティーピアをどうしようかっていう、ね、前に ATX がどっかでやった時に全部撮ったんだけど、
うん、
ハードディスククラッシュして消えちゃったんで、
あ
ーダーティーピアに全部 OVA みたいなのも全部入ってやっててフラッシュもやってて撮ったんだけど、うん、クラッシュしちゃって消えちゃったんで、うん、迷ってるっていう、うん、罠つけたと思います私、
うん。こういうの1万円も違ってるから5,000円ぐらいの差だったらまあいいやって限定買うんですけど、1万円も違うとちょっとね、うん、かなり違うなっていうね。で、しかもね、この正解の紋章って実はね、この書き下ろし小説って後々短編集で出てるんですよね。
こう
昔プレイステーションの正解の紋章のゲームが出た時に初回限定版に書き下ろし小説がついてたりしたんですけど、
はい、
そういうの一通り確かまだ収録されてないやつもあるとは思うんですけど、短編集で談笑っていうやつで結構そういうの全部収録されてるんですよ。その購入者しか読めなかったやつがね、何年か経ってから、
はい、
だからいずれ このアマゾン限定のやつも収録されるんじゃないかとは思うんですけど、
はい、
ただ森岡先生がその短編集を出すのあと何年先なのか、そもそも出るのかっていう、なんか新作ですらなかなか出ないのに、なんか10年先を待つとかっていうことになりかねないから、
はい、
もう今だからすごい悩んでるっていうね。
もう、なるほどね。
他にもいろいろこう欲しいものがあるんで、この44,000円をすごい今ずっと悩んでるっていうね。
うん、同じくです。私もね、欲しいものがまだあるので、うんうん、ちょっとね考えようかなと思ってますけど、はい。
じゃあ今回なんですけども、今回ははい、まあ、特にテーマを決めずにフリートークをする回を久しぶりにやろうと思います。
はい。
というわけで今回はフリートークということで、まあ、特にテーマを決めずにダラダラと喋りたいと思いますけども、
はい。そういえば、今、さっき、オープニングの方で話してたアマゾンつながりで思い出したんですけど、
はい。
最近、アマゾンさんって、アマゾン限定の、ほら、ブルーレイとか、
うん。
限定の作品を買うと、購入者限定で鑑賞できる、なんかね、番組がプライムビデオで見れるんですよ。
へ
っていうサービスや、うん、で一応なんかね、なんか買って届くとメールが来て、この購入者限定で実質無料で なんか見れますっていうのが来るんですよ、
うん、
でまずまあそこのメールから URL 飛んで、でまずなんか視聴するためにクーポン券を買うんですね、
はい、
まあ、視聴するっていうか、まあ、登録するためにクーポン券を発券してもらうんですよ。それが200円ぐらいするのかな。で、発見すると、今度は、その、メールに来た URL のその特設サイト行ってくださいって行くと、そのプライムビデオのところのページで、その番組が出てくるんですね。例えば、まあ、俺が見たやつだと、アベンジャーズエンドゲームに入ってたやつがあって、それはマーベルの振り返りトークっていうやつがあってて、なんか芸人、好きなマーベル好きの芸人が喋るっていうトーク番組っていうのを見れるっていうのがあって、で、まあ、そこのページ行くと、まあ、レンタルであるわけですよ。200円、うんうん。で、そこをクリックして視聴すると、ほら、購入履歴来るじゃん。
はい。
メールで。あそこで、明細に200円、購入履歴200円って出たとこに、クーポン券適用マイナス200円って出て、無料になるわけです。
お
う。で、見れる。やってて。で、最近それがあって、確かね、俺が初めて来たのがね、それをね、目の当たりしたのはね、ボヘミアン・ラプソディ買ったときついてたんですよ、確か。
うん。
で、すっかり忘れてて、それ有効期限過ぎちゃったんだけど。
あ、じゃあ見れてないんですね。
見ないまま終わっちゃったんだけど、で、したら、エンドゲームにもついてて、で、あれ、期限ってクーポンの有効期限がまだあるわけですよ。
うん。
で、その時に登録しないと、そのクーポンが発動しない、有効にならないわけね。
おお。
で、さらに、して、視聴すると、ほら、レンタルだから、一応、何時間あるじゃん ?2 日間ぐらい。
ああ、48時間だったり、何日だったり、何時間だったり、
うん、
なんか視聴期限みたいのがありますね。再生してから、どうのこうのっていう。
うん。うん、それはまあ、どこのね、バンダイチャンネルでもありますよね。だから、それと同じ形式、プラス、さらにその元自体が再生するもしなくても期限内にやらないともうそこの番組自体が見れなませんみたいな、
うん、
もうくくりがあるんだけど、ですっかり忘れてて、でしたらここのところいろいろ買ってたやつでキングダムが来たのね。
はい。
だからキングダムもそれが入ってて、あ、そういえば見てねえのはいっぱいあるなと思って、先ほど言ったエンドゲームも見てなかったし、で、飛んで埼玉もついてたわけですよ。
うん。
うん、で、キングダムもついてたのね。で、エンドゲームはさっき言ったマーベル振り返りトーク。 で、飛んで埼玉は、あの、花輪が、あの、インタビュー答えてて、あの、ほら、埼玉の歌、エンディングで 歌ってたでしょ、
うん、
それのお話と、プラス、千葉県の歌の PV、あの、フルコーラスの PV じゃなくて、あの、本人が生演奏で歌ってる動画が見れるっていうやつ。
うん、
で、キングダムはなんか、キングダムの大好きな芸人が集まった熱い座談会ってタイトルがあって、で、それも見てなかったから、じゃあ、つって言ってまとめてこの前見たんですよ。で、アベンジャーズとキングダムは大体各30分ぐらいかな。
うん。
で、飛んで埼玉のが10分ぐらいだったのかな。で、まとめてみたんですけど、あの、まあ、何、エンドゲームとキングダムのそのやつが微妙すぎて、うん、こんなんだったら別になって一瞬思ったって ただで見た、ただだから見たけれどもっていうね、うん、その、なんていうんですか、アイデアはいいんだけど、
うんうん、
内容がどうなのっていうね、うん、エンドゲームのやつはマーベル・シネマティック・ユニバース振り返りトークみたいな感じで書いてあったんだけど、なんか、中開けてみたら、あの芸人たちがなんかあのクイズやって終わるっていうね。
お
う、あの、この、例えば、あの、キャプテンアメリカの盾のデザインはどういうデザインでしたかみたいな、クイズで答えみたいな。うん。そういうの見たくなかったんだけどな。トークを見たかったんだけど、って思って。そしたら全編クイズで終わるらしい。で、キングダムのやつは、なんか大好き芸人が集まって、こう、キングダム見た後に、語るっていう番組、あの、定位だったんだけど、そこに、あの、初心者も混ざってて、で、初心者も含めてのトークだったから、なんか若干、こう、熱くないトークが繰り広げられて30分終わるっていう。俺が見たかったのは、なんかキングダムを大好きな人たちが、ああだこうだ喋って、ここが良かった、実写にして良かったとか、ダメな部分みたいなのをこう熱く語ってほしかったんだけど、知らない人、あの、初めて見た人に振って、話がちょっと熱が冷め、こう、そこに行くと冷めるみたいなね。うん。ちょっともうちょっと、考えて欲しかったなってね、思ったっていうね。うん、あの、花輪の、飛んで埼玉の花輪くんのあの、やつは面白かった。うん。けど、それは10分ぐらいだったから、すぐ、って。うん。だから、うん、まあ、アイデアはいいんだけど、もうちょっと考えて欲しかったなってね、思って。うん。多分、ここの先、こういうのが Amazon さんは作ってくんだろうと思うんですけれども、ぜひ全勝してほしいなって思って、うん、
でもギオさんがそう思ったってことは、ね、ギオさんが思ったような感想をアマゾンに送ってる人がいるんじゃないですか。もう、
うん、だからそんなんだったらキングダムさの特典購入者限定実質無料トークだったらさ、あれだよね、キングダムさだったらさ、あのアメトークのキングダム芸人をさ、そのままあの全部見れますってやった方が良かったと思うんだけど
それは権利関係がめんどくさいからできなかったんじゃないですか。
まあやろうと思えばほら有料だから、有料はまあ実質無料になるけど、アマゾンさんが負担するだけだから、
うん、
できなくもないし、だってそもそも知ってたキングダムさ、映画化にやったりプロデューサーってあれらしいよ、うん、あの各方面にあのお金を集めるために、あのどういう作品か説明するために、あの持ってたの、あの使ったあの素材が、あのそのアメトークのキングダム芸人の入った DVD だったらしい
そうなんだ、
うん、それをね、なんかね、あのこのキングダムブルーレイ発売記念で、なんかね、あのなんか記者会見とかやったときに、
うん、
こじるりちゃんがなんか大好きだからって出たときに、ほら、彼女出てたでしょ、
うん、
確か、うん、で、そのときに、あのプロデューサーも一緒に出てたときに、あの実はこうやってこれを使わせてもらったんでありがとうございますっていうふうに、あの実際言ったっていうインタビューの記事を読んだからね、俺、うん、だから本当らしい、うん、だからさ、それだったら本当にそういうのつけた方がさ、全然あの面白いと思うんだけどさって思ってね、これからもうちょっと本当にね、あのこういうのを作るんだったらね、もうちょっと考えてほしいと本当に思いましたと、
はい、
いうことです。はい、クニさんは何かあります？
僕は最近はファブルの連載が第一部完っていう風になったのがちょっとびっくりした出来事ですけど。
え、マジ、そうなんですか。
そう、あのファブルがね、
はい、
コミックの最新刊がどこまでなのかちょっとコミックは読んでないからあれなんですけど、
今コミックって18だか19だっけ。確か俺が18まで読んだところはあれだよ、あのほらなんだっけ、同じ組織の一人があの反乱を起こしてファブルをどのこのしてるところだよね、
うん、
あそこまだ最中だった気がしたけど、うん、
まあその話結構あの長くやってるんだけど、それがあの決着が ついたところまではやって第一部完にはなったんだけど、あのなんかねある意味衝撃的な感じの展開になってね、えっと思ったし、
そうなんですか、
うん、あの、はい、あんまり言うとコミック行って読んでる人にネタバレになっちゃうから、あの詳細は言いませんけど、えって、はい、えっていう感じの、え、そう来るみたいな感じ の, あの終わり方をして、で、
はい、
しかも最終回じゃなくて第1部完っていう、ね、第2部は2020年からまたやりますみたいな感じ の, あ, のあれで、一応第2部を今ちょっとあの構想を練ってる段階かなみたいな。
ほう、
いやまさかね、まさか第一部完っていう風に来るとは思わなかったから、
うん、なんかけど、
うん、
けど第二部、うん、いいんだけど、確かあれだってどうすんだろうね、あれだって1年間普通の生活させるっていう話だったよね、うん、まだあれ、あ、今19巻でしょ、
うん、
ぐらいまでしか出たで、あれ結局何ヶ月経ったんだろう、まだ2、3ヶ月しか経ってないんですよ、気のせいか。
だからそこら辺のギオさんが今持った疑問が全部あの最この第一部の最後にあの一応決着はつくんで、
ほう、
あのその反乱がどうなったのかとか、
はいはい、
一体誰が最強だったのかみたいなところとか、
はいはい、は
い、いろいろこうね、あの全部の決着が一応ついてはいるんです
よ。
一応ついてはいるけど、なんか、え、その展開なのみたいな驚きもあるような終わり方になっているので、
ほう、
で、あの第2部もちょっと期待がこう膨らむような感じの結末にもなっているので、
はい、
まあ、これ以上言うと多分ネタバレしちゃうんで言いませんけど、
はい、
結構ね、え、続き早くやってくれないっていう感じの終わり方で、ちょっとあの僕はあのちょっと、第2部やってくれるのはいいんだけど来年なのっていうね。
あれ確かあれですよね、この収録が配信される頃には確か最新刊の20巻が出てるはずなんですけど、と同じぐらいに、
うん、
そのぐらいで完結するのかな、じゃあ一旦第一部巻になるのかな。
いやだから僕単行本読んでないから、単行本が何話まで収録されてるかを知らないので、あと1冊で終わるのか2冊で終わるのかがちょっと分かんないんですけど。
ああなるほど、俺もごめんなさい、あのそういえば最新刊の19巻が積んであるまま読んでねえなっていうのでよく説明ができないんだけど、うん、
あの僕あのコミックデイズで読んでるんで、
はい、
あのヤンマガを、
はいはい、
だからあの単行本では一切読んでないから、うん、ちょっとそこら辺がよく分かってないんですけど、一応あの終わっちゃったっていうね、第一部。
なるほど。
で第2部来年だよっていうね。だからギオさんも、はい、あの新刊出たら買って読んで、もし第一部巻になってたらあの衝撃を味わってください。
なるほど、分かりました。でそれから、ファブル原作特集をすると
えで僕はあのコミックレンタルでもいいからもう一回一巻から読んでくれってことですか。
大丈夫クイーンさん、俺もだってファブル自体は俺集めてないもん。
あ、そうなんですか。あれ 単行本で読んでるのはレンタルで読んでるんですか？
あれだって俺初め言ったじゃん、レンタルで借りて読んだっつって。でそれ以降は、
うん、
あのほらコミックレンタルだと若干ラグがあるし、うん、もうめんどくさいからって言って、それ以降はあの最新刊買って読み終わったら売ってっていう生活をしてるって言ったじゃん。
あ、わざわざ買って読んで売ってるんだ。
そうそう、早いうちだったらほら結構な値段で売れるんで、
うん、
パパって売っちゃってるっていう、その方式を取ってるっていう、うん、感じなんで、はい。なのであの実質単行本は今手元にあるのは18巻と19巻しかないです。
早く売らないと値段下がっちゃうよ。
うん、そうだからあのそれでちゃんとあるの、それでちゃんとあの手元にあるというかデータがあるのはキングダムです。キングダムと同じ方式だけど、キングダムは Kindle で全部最終的にはあの改新されたら買ってるから。
ああ、紙の本と電子版だとちょっと差がタイム差があるからね。
そうそう、キングダム読んだら売って、であの最新刊配信されたらダウンロードしてっていうことをやってるって。すげえめんどくせえことしてるって。
いや、一番いい読者じゃないですか。
一番いい読者だ
から、ね、2回買ってくれるって。
2回買ってるからね、途中からだけどね。
うん、
ということで、はい。あ、そうですか。じゃあちょっと楽しみにしてます。はい。
あとはあれですね、あのドクターマリオワールドを久しぶりにやりましたよ。
ああ、俺毎日絶賛やってますよ。
あのゲオさんがやってるやってるって言って、この間、はい、あのドクターマリオワールドを気まぐれで立ち上げたら、
はい、
なんかゲオさんからフレンド申請が来てて。
あ、しましたね。
でフレンド申請承認したら、ゲオさんがなんか200何十ステージだかまで進んでるのを見て、
うん、
え、そ、やばい、負ける、負けそうと思って。
頑張ってるでしょ。
負けそうと思って、僕289ステージで止まってたんですよ。
はい。
で止まってた理由は289ステージは結構あの難所なんですよ、ステージとして。
はい。
で久しぶりにやったらやっぱりクリアできなくて、でもうこれはあの攻略方法をネットで検索するしかないなと思って。
ああ、 YouTube ですか。
いや、僕は YouTube で動画は見たくないから、あのこういう攻略方法はこうですよっていう解説をしてるブログとかないかなと思って探したら、
はい、
そういうブログは存在しなくて、まあ、存在しなくてっていうか僕が見つけられなくて、
うん、っていうかあれは多分説明しにくいんじゃねえっていう話だと思う。
結局検索でヒットするのは大抵 YouTube の動画なんです。
うん、あとね、俺も一回見つけたところはね、あの、うん、だから曜日によってあのそのカプセルの落ちてくる順番が違うとかが書いてあったりとか、
うん、
時間によってもとかだったかな、あのほらあの青黄色とかあれの、うん、色が違ったり順番がこうだとかいうすごい細かく書いてあるところがあって、さすがに そこまでオーナーするのもなと思ったんでやめたけど、 それは一回見つけたけど、あとは大概動画だよね、やっぱね。
で動画はね、あの別に動画そのものは悪くないんですよ、
うん、
ただ動画で攻略方法を見てもその通りできるゲームじゃないから、うん、ドクターマリオワールドは。
そうなんだよね。あとね、自分が持ってるキャラと違ったりもするしね、
うん、
それによって戦略が違ってくるからさ。で YouTube で見ると大概上がってて星3つのやつ見るとさ、
うん、
クッパ使ってたりしてさ、
うん
うん、だからクッパなんて俺持ってねえよとか思って見てたりとかさ、うん、
そうキャラクターをね、ドクターマリオワールドの場合はね、持ってるか持ってないかとかっていうのも結構重要というか戦略が変わってくるから、あのこのキャラ持ってれば結構簡単にクリアできるんだけど、持ってないと運がかなり良くないとクリアできなかったりするっていうステージがあったりするから、
そう、まあ、あのウイルスをね、あのどんどん消していくとゲージが溜まってマックスになると、そのキャラクターの によってあの使えるスキルが違うんですよね、
うん
うん、それによって戦略の立て方がまた違ってくる。
1段消せるとか1列消せるとか2段消せるとかね、あとあのブロックを10個消すとかバブルを消すとか、あの凍ったウイルスを溶かすとか、うんうん、あのカプセルをの残り個数を増やすとか、あの、うん、あとは何だろう、得点クリアした後に得点が増えるとか、
あとなんかありますよね、あとハテナボックス2つ
あの
ウイルス変えるとかありますよね、
うんうん、なんかいろいろこうあるんだけど、
うん、
あのキャラクターによってはそのステージではハマるけど、うん、全部のステージではちょっと いまいちとかっていうキャラクターとかもいるので、
うん、
あの結局そのステージに合ったキャラクターを持ってるか持ってないかも結構重要だし、
うん、
あの動画を見たからといって必ずしも同じカプセルが落ちてくるわけじゃないっていうのもあるから、
そうなんですよね、
参考にできなくもないけど見たところってクリアできるわけじゃないなっていうのもあって、あのそのブログの、うん、文章での説明でこれこれこういう理由でこうしてああしてっていうのを読みたかったんですよ、
うん、
で結局なくて、
まあ結局それ説明したってあの頭で理解できするのなかなか難しい、ゲームとしては難しいものだと思う気がするんだよね、
なんていうの、うん、あのきっかけが欲しかったんですよ、この攻略するため の、まあね、そのポイントがどこかっていうね、
とっかかりね、
そうで289ステージは条件をクリアするステージで、あのウイルス30匹消すのと、
はい、
あとあのドアと鍵があって、
はいはい、
あの鍵をドアにこううまく誘導してドアと鍵を重ねて解除するとクリアできるんですけど、このドアの数が7個あって、まあ、鍵も7個あるんですけど、
はい、
そのドアと鍵の間には箱とかレンガとかが あるんですね、
はいはい、
で箱っていうかブロックがその近くで3回ぐらいウイルスを消すっていう動作をしないと消せないブロックなんですよ。だからなんていうんですか、そのブロックの近くでウイルスとかカプセルを消すっていうのをしないといけないんですよね、3回ぐらい。
はいはい、わかります。
でそのやるときにカプセルって空中に止まることはないから、
はい、
どっか引っかかるところがないといけないじゃないですか。
うん、そうですね、はい。
でウイルスとかを消しちゃってくと、だんだんだんだんその止まる場所がなくなって、画面の下の方、
はい、
カプセルをが最初に出現するあたりのところのブロックとかを消すのに、いい感じの引っかかる場所がなくなってくるわけですよ、だんだんだんだん。
うん、わかります、はいはい。
で、結局最終的に、カプセルを重ねていかないといけなくなって、で積んでいくとカプセルどんどん消費しちゃうし、
うん、
積まないと消せないし、
うん、
っていうのでなかなかこう最終的にカプセルが足りなくなるっていうステージなんですよ。
はいはい、まあ普通はだいたいカプセルが足りなくなるんですけどね、大概は。
でそのどこから消していけばカプセルの数がちょうどいい感じになるかっていうのが分かんなかったから、最初やみくもにやってもこうクリアできないから、
まあそうですよね、
どこをどう戦略を立ててやるのが一番いいのかを知りたかったんですよね、その解説で、
はい、
だけど多分動画だとここでこうしてああしてっていうのをやってって、多分最後にここでスキルを使って運よければ消えますみたいな解説になったりとかすると、うん、結局運かよっていう話になるし、
うん、 ただ結局説明難しいからみんな動画の方にあれじゃないのかな、説明するより動画見ろよって話になる。
そう
結局そう、うん、説明難しいから動画見て、
うん、そうだから結局ね僕もねもう動画見るのはやめて、もう絶対そういう動画だろうから大抵は、うん、まあ、結局動画は一回も見ずに、
はい、
もう自力でどういう風にやればどうなるのかを確認しながら、3回ぐらいとりあえず こっから消したらどうなるかとか、そっちからやったらどうなるかとかを試していったんですよ、
はいはい、
で最終的になんとなくこうすればクリアできそうだっていうのが分かったんで、その後こう 2,3 回やったらギリギリクリアできたんですよ、
はい、
で結局289ステージはクリアして、
はい、
でその後これは今開放されてるステージの最新ところまでやろうかなってちょっとちらっと思ってやり始めたんですけど、
はい、
290ステージをクリアして291をやり始めたときに、
はい、
俺はこれあと何時間やることになるんだろうって思っ頭をよぎっちゃって、
はい、
時間の無駄じゃねって
、そうですか、
ね、思っちゃってやめたってそこでまたアプリを終了してそっとスマホを置いたっていうね、
なるほど、
だから結局289はクリアしたけど、
はい、
291ステージで止まってます。クリアできないとかじゃなくてもうやめたっていう、もうやめたっていう、ね、
お、そうなんですか。私は絶賛やってますけど今251面でつまずいてますけど
あ、まあもうそろそろ追いつかれますね。じゃあ、
どうも基本的にコインを取るステージが苦手で、うん、はい、今そこで絶賛つまずいてます。だいたいやってて8割方ラスト1個投じられるカプセルの色が違ってコインが取れねえっつっていう話が今そこでそんな感じでつまずいてます、う
ん、まあ、あれは自分が使ってるキャラクターのが使えるスキルによって得て増えてがあるから、
そうなんですよね。ただ俺がいるのがさ、マリオとロゼッタとあとクッパジュニアだから、うん、なかなか難しいところなんだよね。ハマるときはハマるんだけど、
あれキャラクターをこう召喚っていうか
スカウト
するのってやってないんですか？
あ、やってるよ。たまにやってるけど、サブの、 アシスタントはしょっちゅう釣れるんだけど、
うん、
うん、なかなかドクターは釣れなくて。
ああ、メインキャラクターがなかなか当たらないんですね。
当たらないんですよ。サブいっぱいいるんだけど、サブの能力がこれ使えるのかなと思って、これうまく、まあ確か、まあ見れば多分使えるんだろうけど、なんか、個人的にはそこまで勉強してないので、なんか使いづらいなと思って。
サブのキャラクターのやつは、
まあ、いろいろね、能力あるけど、
何パーセントの確率でスキルが満タンで開始とか、
うん、
あと何パーセントの確率で甲羅が出現とか、
はいはいはい、
スタート時に甲羅が出現とかっていうやつがあったりして、
うん、
意外と使えるやつもあるんだけど、
うん、
甲羅が出現とかっていうのを結構くせ者で、
うん、
ステージによっては甲羅に変わってほしくないところが甲羅に変わったりとか、
うん、あと甲羅あっても鍵開けねえと檻に閉じこもってるから甲羅当てても意味ねえとかさ、
そう、無意味なところに甲羅が出現しちゃってね、うん、無駄っていうね、うん、
まだ爆弾の方がマシかなって思う時あるんだけどね。
そうだからね、そこら辺がね、微妙なんですよね。
あとハンマーも微妙だなって思うね。別にそこいいよ、開けなくてもって思うとこ開けたりね。
うん。
うん、 だから、なかなかそこが難しいんですよね。うん。コインも使ったりしてんだけどね、ちゃんとね。うん。なかなかね。うん。ただまあ、私はやり続けますよ。うん。とりあえず、スーパーマリオランはもう、あとは課金しなきゃ済まない状態になってるんで、する気はない。うん、あんまし。うん。何をやるにも、もう今、チケットが必要になってるんで、今。状態が、うん、なんでもう やってないですね、ほとんど。あと、まあ、マリオカートツアーは相変わらずやってます。頑張ってます。はい。今やってるツアーで、あのランキングカップで今、一応5位まで行ってますんで、で、ランクも、ドライバーズランクも12か、上の方までかなり行ってますんで、うん、あの基本的に、ポイント有無関係なくで走るんだったら、あの、基本的にあの、大体トップ3に入るぐらいで、あの、やって、ま、頑張ってますんで。はい。で、あの、クリさんに紹介されて、そう、たまにあの、スイッチでもやってるよ。今、スイッチ版も。
マリオカート？
マリオカート。うん、やってる、たまに。
あ、うん、ごめん、僕今、あの、スプラトゥーン2に戻っちゃった。
一生懸命やってんのに。昔よりもね、なんかね、やっぱ上手くなったかな、少しは。だから夜中とかやってると日本少ないからあの全世界のところで一生懸命やってるよ、うん、
ああ僕はもう最初から全世界しかやってないけど、
ただあそこ行くとやっぱりあれだな、あんまりあのトップ3にはなかなか行けないなって今の俺のレベルではって思いながらやってるけど、
ね、でもあのオンラインはあれだよ、あのどんなに1位最後の方で1位取ってても後ろからアイテムは当てられるとどんどんどんどん落ちて、あの結構最下位の方まで一瞬で落ちるからね、
うん、ああそれは俺がよくあのマリオカートツアーでやるやってるけどね逆にやってる
から、だからあれね地味にね、あのトップを取るよりもね2番手でねいないとね独走状態じゃない限りねあの危険なんだよ、ゴールするまで順位がわからないっていうゲームだからね、あれは、
うん、あっちの方がまあそうだね、やっぱあのスマホのツアーの方は、うん、まあまあまあまだあれだよね、結構あれまだまだそんなにねあのプロがいないから大丈夫だけど、うん、だから基本的にあの1位の時はほぼ独走なんだけど、たまにあのツアーものが混じってる時によくやられて最下位になってる時あるけど、そういう時はカチンと来て、
うん、
あの大体あれ2周で終わるから、
うんうん、
あの1周目の後半か2周目あたりであのターゲットにしてあのコーラーよく当てて、あの1位になって奪い返してる、うん、よくそれはやってます。
なんかギョーさんすごいあの堪能してますね。
堪能してますよ、うんうん、この前あの生意気なの藤原トフテってやつがいたんで、
うん、
ふざけんなよって思いながらどっかぶっちぎって抜いて1位になった、うん、まあまあまあこれは長くなりそうなので、うん、まあやりましょう、
まあ、
うん、こんなところで、
まあ楽しんでやってて何よりです。
はい、
ギョさん他になんか最近なんか見たりやったりしてるのありますか？
あ、そうそうそうそう。あの、11月の頭に届いてて、
うん。
あの、見てなかったのを、いい加減見たのがありまして、あの、ブルーレイ。あの、銀河英雄伝説 D ノイエテーゼのあの、セーラン編。
ああ、はいはいはい。
の一巻が来たんですよ。で、12とあと、12月、1月に、あと2、3と届くんですけど、
うん。
で、いい加減一巻見たんですけれども。で、まあ、ストーリー的には、あの、帝国領侵攻を失敗したじゃないですか、
うん、
第一期で戻ってくる最中に迫撃を受けてっていう話で、で終わってて、で、今回セーラー編の第一話が確か、アムリッツァですね、
うん、
でそこで大敗して戻ってくるっていうところで始まって、でついにあのラインハルトからですモンバーツキドフと戦うっていう、まあ、そこら辺が始まりますんで。で、この調子でいくと多分3巻あたりで、例の彼が、あれするところが、で終わるのかなっていう感じかな。
うん。
っていうところで、うん。そうそう、やっとそれでヒルダも出てきたんですよ。
おう。
うん。ヒルダね。
あれ、ディーンの家テージだと結構キャラクターデザイン変わってるじゃないですか。
うん、俺が残念だってずっと言ってた、ね、特集の時に。
ヒルダもやっぱり変わってるんですか、うん、
いや、あのヒルダあたりはほら、やっぱりほら、主要人物だから、あのほら、多分原作でも特徴ある程度書かれてるから、それほどね、かけ離れてはない。
ああ、そうなんだ。
うん。ただ、キャラデザで言うと、違和感があるのが、アッテンボローとか。
うん。
アッテンボローも出てきたんですよ。あの、原作では結構、アッテンボローって遅いんですよね。
うん。
で、あの、石黒版は結構初めに出してるけど、本来は、やっとここら辺で出てくるらしくて、で、このノイエテーザをどっちかというと原作に近いように作ってるから、やっと出てきたんだけど、ちょっとね、特徴はちゃんと捉えてるんだけど、ただね、なんかあのね、若干おかしいんですよ。
どの辺がおかしいんですか？
あのね、目の下にね、ラインが入ってるんですよ。
うん。
うん。それがね、あのね、作画がやっぱほら、まあ、ある程度、まあ、作家がいて統一はしてるんだけど、あの、アップとかではいいんだけど、若干遠目にいるときに見ると、そのね、ラインがね、あのね、熊みたいに見えるんだよ。目の熊。だから、なんでそんなに疲れてんの？アッテンボローみたいな、ね、目
して。寝不足になっちゃって
る、ね。寝不足の目になってるんだよね。うん。なんか、すごいやつれてるような顔になってまあまあ、ある程度のレベルだから、
うん、
それこそ石黒版とは全然もうちゃんともう統一されてて、もう一定の保ってるんだけど、やっぱり遠目で見ると、そのデザインのせいで、んって思うね、
うん
うん、ちょっとある意味、石黒版のそれこそアンドリュー・フォークみたいなさ、
うん、
後半のアンドリュー・フォークみたいになってるんだよ、目が。精神病んじゃったみたいな感じのさ、うん、キャラみたいになってるからさ、どうかなって思いながら見てたら、それはまだ良かったんだけど、さらに首をかしげたのが、フレーゲル男爵が出てきたのね。
うん。
なんだっけ、リヒテンラーデの、おいっ子だっけ、誰だっけ、うん、モバツ貴族のさ、やつで、ちょっとゲスかない、それこそさっき言った、帝国側のフォークみたいなやつ、
うん、
で出てくるじゃん。で、本当にプライド高くて、才能ないのにライン入ると敵視してて、みたいなやつがいて。で、まあ、石黒版では二俣さんがやってたんですけど、で、今回は、それで出てきたんですよ、また。うん、したら、なんかね、すごいおしゃれひげ生やしてるんですよ。イケメンなのよ。
イケメンになっちゃってるんですか？
うん。フレーゲルとなんかさ、おかっぱみたいになったもんしてたじゃん。
うん。
前髪パツンみたいなさ、
なんかちょっと嫌な嫌われ者的な感じの顔をしてますよね。
うん、そうそう。それがさ、ちょっとさ、ここに顎ひげだけがあってさ、あとここのそこから何このもみあげから来るラインがちょっとなんかちょっと薄く点々みたいになってるような感じのおしゃれひげになってて、
うん。
違うな、それフレーゲルじゃないよって思いながら、うん、どう見てもなんかちょっとね、なんか貴族に見えない風の感じのイケメンになっててどうなの、うん、って思いながら、うん、見てたんだけど、うん、まあそんなこと言ったら、うん、まあね、まあ大輝のあれからそうだったんだけどさ、なんかさらにひどくなってるなと思って、これがどうなんだろうと思って、うん、ちょっとね、そこら辺が不安なんですけれども、うん、で、そうそう、それでさ、で、またまあ、新キャラが出てくるからさ、気になるのは、やっぱこの、もともと石黒版はほら、銀河声優伝説って言われたぐらい豪華なキャストだったでしょ？
うん。
で、どうなるかなと思って見てたら、まずそう、さっき言ったフレーゲルが、古谷さんがやってるのね。
え、フレーゲルを古谷徹さんやってるんですか？
そう、古谷徹さんやってて、え、古谷さんがやってんの？とか思って、うん。まあ、言っちゃいいんだけどと思いながら見てたのよ。だってよく考えたらさ、うん、石黒版はさ、さっき言ってたフォークをやってたでしょ？アンドリューフォークやってたじゃん。
うん。
うん、よく考えたら、まあ、キャラ被ってるじゃん。
ああ、うん、同盟か帝国かでちょっと違うけど、
ね。ちょっと違うで。 で、イケメンになってるし、まあ、まあ、いっかって思いながら。
うん、
けどまあ個人的にはもうちょっとなんかあの若い人を使ってほしかったなとか言いながら見てて、うん、見てたんですけどね、うん、まあけどまあまあまあ合ってるかなって言ってって思ってたら、そう、それこそ言ってた、なんだっけ、あのさっきあの石黒版で言ってたフレーゲル役の二本さんはなんだっけ、リンツだっけ、あのほらこれでほらモンバッツ貴族とラインハルドとか戦って帝国はあの忙しいから、じゃあ同盟みたいなところであることが起きるじゃん。
うん。
クニさんは知ってるよね、元、うん、あ全部。だから、その時に、けしかける、あの役をやってるやつ。うん。で、まあ、これはこれで、まあ、そっか、まあ、いいっちゃいいけどって思いながら、うん、見てたりね。うん。で、そうそう、さっき言ったヒルダーが、誰やってると思います？
え、全然想像がつかないですけど。
花澤さんやってんの？
へ
うん、なんか違うかなって思ったんだけど、うん、まあ、うん、まあまあまあ今、うん、まあまあいいかっていう、うん、ここからだからね、まだまだちょっと出てきただけだから、これからまあどういう風になっていくのか、まあ、見どころかなっていう感じがあるんだけど、うん、あ、それと思い出しました、あのほらメルカッツ、ほら石塚さんやってたでしょ、
うん、
で亡くなられたから、違う方がやられてたんですけど、誰かと思ったら山地さんやってて、
うん、
ちょっとびっくりしたって。山地さんがこういう年老いた役やるのってなかなかねえよなって思いながらね、逆に新鮮だったんだけど。
あ、
うん、まあ、山地さんって言ったらね、まあね、国さんがほら、あれだと思い浮かぶって言ったらあれじゃないの、ジェイソン・ステイさんとかさ。
ああ、はいはいはい。
だよね。うん、山地さんだよね。あと俺的にはあれかな、あの X メンの旧シリーズも含めたあのヒュージャックマン、
うん、
ウルバリンは確か山地さんだよね、
うん、
だったような気がしたかな。だからその印象があったから、うん、なんか新鮮だなって思いながら、うん、見てて、うん、でこれからどういう風にやっていくのかな、まあ、メルカッツはずっとこれからずっと最後までほぼいるキャラだから、うん、ちょっと楽しみかなって、うん、あとこれがどうなるかなって思ったのがアンスバッハがね、あのアンスバッハってあのほら最後はあのラインハルトのに関わる重要人物のあの人を殺しちゃう人だよ、
うん
うん、だからトーチさんやってるのね、
うん
うん、石黒版はあの二代目五右衛門の井上さんやってたんだけど、さてどうなるのかってね、すごい気になる。まあ、なんかこれからなんかそんなこと言うと、これからいっぱいさ、いろんなキャラ出てくるの誰やるんだろうっていうのもさ気になるしさ、こんなことずっと言ってんのかなってね。
いや、それはそれはそうでしょ。、う
ん、俺がいっぱい出てくるもんね、まだまだだもん。
だって石黒版に出てこない声優だけでやるのは無理でしょ。
うん、無理だからさ、まあそうなんだけどさ、うん、ただどうなのかなっていうのをね、すごい気になるんだけどね、うん、個人的にはね、
うん、
いやまあ楽しみな反面不安もあるということで、うん、ちょっとね、うん、あの喋りたかったっていう、うん、それだけなんです。
まあどうせあれでしょ、またあの次来たらまた喋りたくなるし、三章を見たらまたあーとかってなんか言うんでしょきっと。
うん、だってさ本当はさ、
うん、
あのさ特集したいんだけどさ、
うん、
いかんせんクニさんが見れないからさ、
うん、まあ近くでやってないしね。
うん、そうなんだよ。だからさ、うん、ちょっとさそれが残念っていうね、うん、まあ、クニさん頑張れば見れるんだけどね。
いや、配信であのお金払えば見れるんですけどね、
うん、
だけどそうそうそう、いくらだっけ、千何百円だか払わないと見れないんだっけ、
だっけかな。うん、俺円盤もうすでに円盤一巻1万2、3000円するのが来るんで、
うん、
うん、そこら辺全然もうスルーしてなかった。そもそもがさ。うん、そこまで見る価値があるかっていうね、さすがに1000円超えるのを俺も勧められない、
うん
うん、ね、うん、それはある。
いや、アマゾンのプライム会員だったら見れますとかだったら見るんだけどね、
プライム会員だったら見放題ですみたいなね、
うん、
そこが難しいと思う、うん、
まあ
個人的にはしたいからしたいんですけど、
ね、多分ネットフリックスとかに来る頃にはギオさんがもう今更ってい
や分かんないよ、これでほら続いて、うん、次作るっていうのが正式に発表すればまだ熱はほら、
あ、
はい、いいよ、なんだったら9番でも国さんいいよ9番は確かどっかで全部見れるはずだから、
うん、
うん、まあ、俺ほら去年全部見ちゃったから外伝まで、
あ、外伝まで見終わっちゃったんですね
え、だってほらファミリー劇場で全部外伝まで全部やったもん、
ああ
とは劇場版を 見なきゃいけないんだけど、
うん、
黄金の翼とか見てないからそれだけぐらいだ、やろうと思えばいつでも OK だ俺は、まあね、個人的にはできたらなっていうのもありますけど、まあまあね、それはね、あまり無理強いできないんで。
まあ、機会があれば、機会があればっていうか、機会を作って見なきゃいけないんだけど。
グーさん、もう、見れる機会があって、あれば見たいんでしょ、
うん、うん、だけど、ただ、うん、1は千何百円払ってまで見る気力はちょっと今のところはない、
ね。それはわかる。うん、まあ多分これでまああれじゃないですか、くんさん。全巻半発売されてからまたしばらくしたらまあ買ってくんじゃないという状況がね、うん。
まあ今はまだね、劇場でも公開してる最中だからね。
そうですね、イベント上映でこれでやっとだから、今3巻の内容のやつが3章目がやってるんでしょ、
うん、
うん。11月の終わりに公開されたばしてるばっかだから、うん、まだまだ当分でしょうね。うん、まあ、気長に待っていただければありがたいかと思います。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト、アンダーバー、アマゲラ。それと、アマゲラ、アンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はフリートークということでお送りいたしました。
はい、サクッと終わるかなと思ったら1時間ぐらい話すっていうね、相変わらずのことですが、はい、実は本当は本編で話してたらと思ったんだけど、話せなかった話がもう一個なんですけど。
何ですか？
うん、ほらおしん見てるって言ってたでしょ。
ああ、なんかどっかの局で放送してるのを見てますって結構前に言ってましたね。
BS プレミアムで朝の連ドラの前に再放送をやってるんですよ。朝の連ドラ、毎回なんかの作品を、
うん、
で今年は4月からおしんをやってるわけなんですけど、おしんって半年じゃなくて1年やったから、
うん、
未だにやってるんですよ、
うん、
で私未だに見てるっていう。で、おしん、さすがにもう、もう8ヶ月ぐらいやってるんですけど、とうとうもう、あれです、200は超えましたからね。
じゃあ、ちゃんと1年間やるってことなんですか？
そうっすよ。1年間で、だから朝の連ドラだから、月曜から土曜までやってるんだよ、
毎日。
ちゃんと俺見てる、毎日。うん、もう、おしんもさすがにほら、あれではもうね、確か、この前、年35、6って言ったから、
うん、
でそれが多分4、5年、3、4年経ってるから、多分俺たちと同じぐらいの年になってるんだよ、おしんも。うん。で、世の中は第二次世界大戦が始まって、ついに長男が徴兵で、出征するっていう話がこの前言ってたから。
うん。
いや、これでこれからまた、いろいろ大変な人生をおしんはまた歩むんだなって思ってね。うん、 いやー、面白いなって思って見てるっていうね、うん、な話なんですけれども、まあ、もっとね、いろいろ話したいんだけど、ちょっと時間がないので、うん、あの、やめときますけれども、あの、あれですよ、あの、おしんね、人気あるからあれだよ、それでクリンさんあれだよ、土曜日ね、
うん、
夜にね、あの、まとめてね、その日、あの、その週のやつまとめてやってるんだよ。すごいでしょ。おしんって人気あるんだなって。だってこの前同窓会スペシャルなんですよ、ね。出演者。だけどやっぱり出てくるのはおしん役はあの小林彩乃さんだったって、
うん。
田中優子さんは出てこないのかなってね思いながらね。もうなんか申し訳ないけど小林彩乃さんのおしんの話は聞き飽きたなって思いながら。うん、まあ他の人がいっぱい出てたんでね面白かった。まあ、できれば田中優子さんの話も聞きたいなと思ったっていうね、まあ、お父さんはお亡くなりにならないとなんで、はい、うん、ぜひ今度ある時は田中優子さんが出演してそのお話を聞けたらいいなと思いましたっていうこと、はい、
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。